トクトクトークの時間がやってまいりました。毎月第4月曜日にお話をいただいております。西国霊場火山院山本紅葉ご住職のお話をお届けしていきましょう。今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。もう私とこも本当に、もうちょっともう少し散ってるものもありますけれども、本当に今もう山全体が、本当に秋を装っているというね、そういう時節です。でこの時期になるといつも弘法大師さんの言葉をいつも思い出すんですけども、この前も言ったかと思うんですけども、そのまんまの言葉を言うと、まあラジオですから漢字が見えないので言葉だけであれですけども、風陽に因縁を知る、輪廻幾曰の時にか悟るという言葉があって、風陽というのは風と葉と書くんですね。でそれに因縁を知る、で輪廻幾曰の年にか悟るというね、この落ち葉を見るときにいつもこの お大師さんの言葉を思うんですね。ある意味なんかこう紅葉の時は確かに綺麗なんですけど、散ってゆく葉を見てると、あ、この後寒い冬に向かうというね何かこう秋って言ったらまた春と違って一つのなんかわびしさというのか
ありますね。そうですね、
あるでしょう、ね、これから、ね、その散りゆくもみじも綺麗なんですけどもそこに、で風陽にっていうのはね、まあ、これをもっと訳して言うと、この前のさっき吹いてた風にはあんた散らなかったけど、今吹いた風に君落ち葉散ったよねって、そこにこの今吹くこの風で散るという、この、まあ、色づいた葉っぱ、そういう因縁があったんやと、ね、ちょっと昨日なんかでも大きにきつい風吹いとったのに、ね、もしも語りかけとするならね、お前散らなかったやん、せやけど、ね、こんな今吹く風でお前散ったなってそう、その因縁というものがあるんだって、こう葉っぱ一枚散りゆく上においてもそういうね、原因と言いましょうか、因と縁というのがあって、その風に散るんやって、昨日の風に散らずに今日のこの風に散る、その縁というものを感じるって、それからもみじが綺麗になって、そして冬が来てっていうのを、去年もそうやったな、おととしもそうやったな、さっきおととしもそうやったなって、この春夏秋冬の移り変わりっていうのをずーと昔から全然変わらないよなって。でも、まあ、変わらないと言いながら、毎年毎年、同じ色で紅葉しないですから。
ああ、そうですね。
ね。去年の秋と、今年の秋と、色は違う。違うけど、その季節の移り変わりというのは、有史以来、ずーっと続いている。繰り返しというものがあるって。大自然がこのように繰り返している。実は人の命もそういうものなんだということを大自然が教えてくれてるんだよねって。だから大自然は一年で春夏秋冬をしていますけども、人間の、まあこういう、まあ輪廻転生と言いましょうか。それはまた大自然とは違う時間軸で流れてますから、それがね、長い時間の中でしたわけだけども。だから、前の自分とまた今このように生きている自分とはまた少し、毎年毎年紅葉といっても色が違うようにまた違うの生きているんだっていう。だから大自然を見たときに、ね、昨日吹かなかった、吹いた風が今日の風に散るのに、ああ、原因あるんやな。すべては因と縁によって生じてるんやな。そして、私たちの命も、今世だけで終わるんではなくて、大自然が永遠と続いていくように、私たち命も続いていくことを知らなきゃならないんだよな。って、そういうようなことを、まあ、お大師さん言われたので、なんかいつもこの、秋になると、こういう言葉をね、思い出すんですけども。でそして、そういう、何かこう、秋のおびしさんの中から、いつもこの世の諸行無常と言いますか、今年も来られましたね。やっぱりこう、今年、愛する人を亡くして、ご主人の前もありました。また、奥様の場合もありました。また、お子様の場合もありました。そういうの、やっぱお寺ですから、そういう方は来ますからね。した時に、その時、人間というものは必ず愛する人と、 そういう意味合いで別れていく時が来る。その時どのような心の持ち方をしていくのかっていう、そういうのはね、やはり日々の信仰心と言いましょうか、そういう心が大切だと思いますね。日頃からそれを受け入れていくという、この頃愛する方が亡くなったりした時に、これは僧侶だからと言ってるわけじゃないんですけども、ちょっとねこのところこう葬送というかお葬式と言いましょうか、それが何かこう形式というかね、特にコロナになってね、何かこう情というものをというか、それが何かこうなくなってしまっているような、何かねちょっと、何のためのお葬式なんとかいうか、なんかねちょっと気にかかることがあるんです、
うんうん、
私も、まあ、コロナで亡くなれた方のお葬式を何件かさせてもらいましたけど、
はい、
もうそうなってってくるとね、病院でのその見取りと言いましょうか、はい、それもしっかりできないような状態で、はい、本当に出会うのも本当にもう家族のその一部だけ で、
ね、
多くの兄弟とかがね病院へ行って、
はい、
でそこでみんなでじっとその見送るね、親族が身の回りに集まって、ベッドの周りに集まって、そして、見送るなんてことできなくて、もう特定の限られた人しか病院入れないでしょ、
はいはい、
でそしてそのままも先普通はどうですか、お葬式をして、それから焼き場へ行って、
はい、
で帰ってきてっていうのが過去になるんですけど、はい、先焼き場行っちゃいますから、
あ、コロナの場合ね、
コロナの場合、
はいはい、
コロナの場合ですよ、
はい、
コロナの場合先焼き場に行っちゃいますから、
はい、
ですからどうですかね、遺骨をと遺影を掲げてからお葬式をするとい う、
うん、
順序が逆になってるんですね。そうした時にね、ある方と話してて、コロナやからという特殊事情があったとしても、あ、そういうことをしようと思ったらできるんやっていうような感覚になってる方もあるみたいで。だから、先も焼いてしもっても、っていうようなことと、お葬式しなくてもええんやとか、もうこの直葬なんて、あの言葉がね、出てまして、もうお葬式せずに、直接火葬場へ行ってしまうという。で、そのような状況が出てきて、なんかお葬式の簡略化、簡略化っていう、そういうふうな感じがしてきました。で、そして、この後思うのに、お葬式が昔と違ってちょっと綺麗すぎますね。綺麗というか、なんかこの死というものをなんかこう綺麗にこう、オブラートに、なんか着るものでこう、覆いかぶせてしまうというかね。そういうのも、ありますね。で、昔は自宅で亡くなれたとしても、昔は肉親のものがお見拭いをして、そして、まあ、旅立つ服に着替えさせてしてましたけど、この頃は葬儀屋さんがしてくれるんですよね。
ああ、そうですか。
はい。で、浴衣とかっていうのも、まあ、それなりの、まあ、湯船じゃないですけども、そんなものちょっと葬儀屋さんが持ってきまして、で、そこで体拭いてね、で、浴衣して、きれいにしてとか言ったりしてする。で、その間、まあ、私たちはしますからなことで、まあ、親族の方々は、まあ、横で見といていただいても結構ね、いいですけども、っていうようなことで、あんまり子供たちもそんな見たりしないっていう、そういうようなこともあったりして、そして、あとまた、まあ、きれいにお化粧もしてもろてね、で、それで横たわっていることになって、なんかこの、亡くなっていくことへの、なんかこう、現実、それが間の当たりではなく、なんかこう、隠れてしまっているような、そういうような感じがしますね。で、その中でね、私、ある、まあ、本といいましょうか、進む出版社がしている、まあ、サイト的なことで見て、ちょっとびっくりした、要件があったりしますけど、皆さん、リスナーの中で、ゴンギツネの話っていうのを覚えていらっしゃる方あるでしょうか。ゴンという名前のキツネが、もう悪さばっかりするわけですわ。で、特にそのターゲットにしたのが、兵獣というその村の、ね、ものに対して、そのが、取ったうなぎや、そういうようなものを、取ってはそれを盗んで、 でそれで、こう隠したりとか、もう悪さばっかりしてたわけですね。である時そのゴンギツネが村の中をずっと歩いて行ってますと、あるお家の前通ったら、そこの奥さんがお歯黒を塗って何か、こう身だしなみを整えている。別のお家の方へ行ったとしても、そうしたらそんなにしていると。でそうしますと、どうですか、こうずっと村を回っている間に、その兵十の家の前に行った時に、そこでお葬式をする準備がされてたんですね。でゴンギツネも、あ、そうか、兵十のお家で、ね、お葬式やってるんや、一体誰が死んだんやろうってした時、あ、そうか、兵十のお母さんが死んだのか、ね、ひょっとしたら、あの、食べる、その、ために、おかんのために、ね、うなぎとかしてたんかもしれないね。それをわしが盗んでも、えらいことしたとかね、子供を知らなかったということで、まあ、あと、そんな話をするわけですけども、その、お葬式の、その条件の時に、こういうようなとこ、あるわけですね。兵十の家の前に来ると、そこには大勢の人が集まっています。そして、よそ行きの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女性たちが、表のかまどで火を焚いて、そして大きな鍋の中では何かグツグツと煮えています。そのような表現があるんですね。だからそのような表現、この何かグツグツ煮てますというのは、やはりその時参列に来る人たちとか、そういう人に対して、昔はそうでしたからね、もう本当にそこで皆さん、参列の方に、なんかある意味これ昔は本当にもうお葬式する家という人は、もうそれが大変で、まかないがね、もう大変だったりしたかもという覚えがあるんですけど、でそういうような、ゴンギツネのこの話、このゴンギツネの話はその後またゴンギツネが、その罪滅ぼしに標準に何かしようとするときにね、自分で努力せんと人の取ったものを盗んで標準と届けたりして、で結局その盗まれた人が、標準お前が盗んだんかということで、それを前は怪我どついたりしたということで、やはり真心を持ってしないかと、そんな人のも盗んで届けたかであかんからということで、ちゃんとゴンギツネがコツコツと自分で取ったものを届けるという、そういう真心の話につながっていくわけですけども、そのこういう状況をしてた時に、ある小学校で先生がたまたま、何かグツグツ煮えていますという表現した時に、これは一体何を焚いてみんなで何のためにしてたんでしょうねっていう、そういう質問を小学生にしたらしいですね。そしたら、冗談で言ってるのかと思ったら、本気で何て言ったと思います？これ知ってびっくりしたんですけど、兵十のおかみさんをぐつぐつ炊いて消毒してたって、そういう答えを、それ冗談とか悪ふざけで言ってるのかと思ったら、本気でそう思ってるって、もう情景が読めないというか、お葬式というのはどういうものなのかってわからないというか、そのような時代になってるんですよね。子供たちに死というものとか、そうか、どういうものかということがわからなくなってしまっている。そういうふうな時代っていうのですね。だからそういう意味においてお葬式ということに関してもしっかりとやっていかなきゃならないんじゃないかなと思ったりするんですけど、このゴンギツネの話を、がちゃんと理解できない子供たちの話を聞いて本当に驚きました。まあそういうことを踏まえてまた後半話を進めていきたいと思います。
ではここで一曲一緒に聞いてまいりましょう。さてそれでは後半もお話を伺ってまいりましょう。トクトクトークの時間、西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話です。
はい、まあ、最初前半で申しました子どもたちの反応を聞いて嘘でしょと思う方がほとんどではないかと思います。でもそれが現実にそのようなことがあるということ。だからお葬式というのは亡くなった方のためでもあるけれども、やはり自分たちの現世に残っている人たちのためでもある。そういうことを繰り返すことによって、いつか私たちもこういう場に会うのだと、ね、最愛のね、夫、妻、そういうもの、まあ、逆縁は辛いですけどね、もう本当にもう逆縁だけはあってほしくないですね。やはり順番に行くというのがいいでしょうけども、やはり愛する人との別れというのは人間には必ずやってきますよ。それをやはり日頃からと言いましょうか、それをしっかりと受け入れていく、死というものを受け入れていく、 みんなは死というものに関してはやはり遠ざかって、それを見ないようにしているような感じがしますけど、それを現実に見る、そういうのが厳粛なお葬式の時ではないかと思います。そういう場にやはり子どもたちにもしっかりと触れさせて学ばせるということがこれから大事なのではないでしょうか。そしてそういう死というものにおいて、今度は宗教的な私の真理から話しますと、死は全ての終わりではない、あくまでもそれは心の中で思い出として生きてはそういう状態じゃなくて、最初に輪廻転生と言いましたように、人間というものはこの世だけで生きるのではなくて、やはり来世においてもまたしっかりと存在している。だから私の檀家の方々に言っています。今肉体亡くなった方ね、今亡くなった方は肉体から降りられましたねって、亡くなったように、ね、肉体から降りられましたって、そして降りたっていうことによっては、降りたその運転手じゃないですけども、そのこう乗り主がおるわけですね。そういう意味でただ次元が違う世界へ降り行かれたねって、だからこの世で確かにね、この世ではお互い手で触れることもできない、語り合うこともできない、そういうことにおいて寂しさ、そういう寂しさはあろうかと思いますけれども、でもその寂しさの中においても、この真理を知っていたら、やはり愛する方との別れにおいても、あまりね、大きなダメージを受けることなく、受け入れられるんではないでしょうか。まず死を受け入れていくこと、そういう真理を知ること、それが一番大事だと思いますね。真理を知らないことが一番の不幸かと思います。ある真理を知るということにおいては、特に難しいことではないんですけども、よく、お坊さんなんかでも、そうですね、真面目にしたら物事がよく成就するということで、首里判読という人の物語をよくするんですけど、インドにおられた人で、お釈迦様の、お弟子さんになっていた人なんですけど、首里判読という人は、もう本当に、もう覚えが悪くてね、お釈迦さんのこの三つの言葉だけで、これだけでも覚えてやったらええと言っても、それも覚えられへんし、全くダメで、そしたらその首里判読がお釈迦さんに言うわけですよ。私は、もう愚かなものですから、愚かなものです。もうダメですって言ったら、その時にお釈迦さん言ったんですよね。愚かなであるのに、私は愚かでないと思っているものよりも、自らが愚かと、そういうことを知っている者の方がはるかに尊いんだよって。お前には難しいことを言わないから。だから、ただ、吐く。さあ、それだけを、ね、塵を払う。とかね、吐く。それだけを覚えなさい。この言葉だけだったら覚えられるでしょって。何をするにしても、こう、ずっと毎日吐くんだ、吐くんだ。その時に思うことは自分の心の塵を払うんだ、払うんだ、払うんだっていう。なことで払う、払う、払うというね、そういう吐く、吐く、吐くということで、だけで毎日、毎日、何の難しい勉強もせずに、ただそれだけをやってた。そしたら最後に悟りを開くことができたっていうんですね。で、この話をするときに、多くのお坊さんたちは、何でもそのように一心に努力することが大事なんだよということの、そういう意味合いだけ喋って、塵を取った後の状態が何やったねってこと言わないわけですわ。悟りとは何かということを、それをお坊さん自身もはっきり、こう、掴めてない方もあるんでね。ですから、悟りというのは自分自身は一体何者であったのか。自分の命は次元の違う世界からこの世に生まれてきてて、そしてやがてこの世の肉体を離れたら、また来世に旅立っていく永遠の命である。自分の命は大宇宙、大自然、世界を作られた大いなる存在によって、命をいただいた自分である。それに気づくことが悟りなんで、その悟りの内容を喋ってくれたらいいんだけどね。この一生懸命そうやってばっかり努力してたらね、そしたらいつかは実を結ぶんだよとかね、そっちの面だけしか喋ってくれないんですよ。その塵を払った後の首里判読はどうなったんやということをこう喋らないんで、あんまりね。それ言ってくれたらいいのにと思うんですけども。そう、塵を払った、その首里判読は悟りを得たって。まあ、それにもお兄さんがいたんですけど、だからそういう中で、お兄さんよりも、その子の方が、前は、境地としては上に行ってしまったっていうことね。そういうことで、 真理を知る、そう、シュリハンドが知ったのは自分の命の尊さを知ったんだよ。この世だけではない。だからこの世のことを全てを下脱してしまったわけですわ。この世だったら愛別陸ね、どうしてもそういう愛する人との別れもある。だから温蔵へ肉体死者に出会うことがある。それから愚夫とく欲しいものが手に入らないという苦しみがある。それから御恩情く肉体を持っているがゆえに肉体が苦しんだら心を悩む、ね、元気な時はいいけどもちょっと肉体がしんどくなったらもう肉体が、悪くなると心悩乱しますやん、ね、ところがそれをもう全て、あ、これはあくまでもこの世を生きていく上だけでの一つのこの世のありさまであって、本来の自分の心の世界を悟った時にはそういうものは全て消え去っていく。全て、宿泊のその今言った宿ですね、四つの苦しみなんかも幻のものであるという、そういう境地になっていくわけですね。でそういうようなこう真理を知るということ、そういう心境になった時に本当の意味で愛する人との別れも大きな心の痛みなく大きな悲しみなく、うん、これはこれでよし、これでよし、この時この時期ね、自分がこの年で、そして相手がこの年で、一番最初言いましたね、全ては因縁による。何故にこの時期、例えば昭和何年何月何日に、何故に愛する人との別れを私は体験しなければならなかったのか。そう、そこには大いなる営みの中で今このように私は体験しているのだ。すべてを受け入れる心、何があっても受け入れる心、それを日々持っていたならば愛する人との別れにおいても大きなダメージもなく受け入れられていくのではないでしょうか。確かに愛する人と別れたら嘆き、悲しいことがあったりしますよね。でもそういう嘆き悲しみを持つのではなく、それをずっと持っているのは本当に相手のためじゃないですよ。すべてを受け入れて、本当にまあこんな方も結構いっぱいいらっしゃいますけど、すべてはありがとう、すべてはありがとう、それで送ることができたら、ね、一番幸せじゃないんでしょうかねと思います。まあ確かにね、愛する方がいなくなったら不便ですよ。不便、ある方言ってましたけど、夫婦で店営業してた人がいてるんですよ。私とまあ同期生もあるんですけど、でまあ亡くなってすぐに嫁さんとしたんですけど、で奥さんがおったごめんから二人でやってたもんですから店がうまく回っていかないんですよね。だからね、そういう人のとこ で苦労するわって言ったんだけど、その抜けの言葉が出たのは、今さら再婚できへんしなとか言うてね、お前ちょっと前に奥さん死んだばっかりで何ちゅう言葉使ってんねんって言うてね、不便と、それをまたその後と違うやろって奥さんと。ね、あんたがその、奥さんがいなくなって店ができなくなったから、だからそれで、ね、奥さんはって、そういう意味で、店のために結婚の奥さんがいるのとは違うやろって。まあ、なんちゅう言い方してんねんって言ったことがあったんですけどね、本当に、確かに、お互い、奥様にとっても、ね、それからご主人にとっても共にそういう愛する人がねということは、本当にそういういろんな意味においてのこうあれがあるかと思いますけれども、まあそういうことで全てを受け入れる、死というものを本当にそのまま受け入れる、これは死だけに限らず今私の周りに起こっていることを全てを受け入れる、全てを受け入れる、そういうような心になった時に、その時その時心がざわつく、作ってみますか、それに翻弄されずに平穏に過ごしていけないんでしょうかねということで、まあなんかあれですけども、なんかいつもこう秋になってね、秋の落ち葉が散りゆく姿を見たときに、ああ寂しいな、散りゆく落ち葉よというようなことでね、なんかこうつい感傷的になりまして、今日はこんな話を持ってきてしまいましたけれども、これをもって話を終わらせていただきます。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。そしてこの放送、明日までにはハニー FM のウェブラジオ、こちらの方にアップされますので、アーカイブ放送としてスマホパソコンでお聞きいただきたいと思います。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。